宗木と
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今井義弘です。
幸金物之助です。
はい、幸金さん、はじめまして。
はじめまして。どうもですね、はい、初めてで照れちゃいますよ私
ということで、仕方していきましょう。
はい、
収録しているのは本日12月の9日午後12時58分になったところです。ウィークイラララ、そしてストライブ LA プレゼンツ朝までホーミータイト、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでね、今年のホーミータイトもうあと2回ですよ。
あ、そうですね。じゃあ今回終わったら次は忘年会的な感じで。
そうですよね、
そうみたいな会がやってくるわけですね。
何を歌うかまだ決めてないっていうね。
まだ決めてないですね。
ちゃんと練習しなきゃね。
間違いないんです、ね、どういう意味かな今井くん。
あなたの成長に期待しております。
そうですよね、はい、今年1年どれだけ僕が成長したかをみんなに聞かせれるいいチャンスだと思います。
旅先でたくさん歌ってきたと思うことでね。
そうだよね。でもね、やっぱね、ロングドライブの時やっぱ歌に限るんですよ。
ああそうなんだね。
はい、
ああまあそうでしょうね。それぐらいしかやることないでしょ。
そうなんです。でもね、別になんか誰かの曲を歌うというよりはね、なんか適当に曲をかけて自分で歌をつけて歌うみたいな。
あー、作曲してきちゃった。
作詞しますきました。シャシャシャ。
あとでじゃあちょっと聞かせていただきましょう。
それはごめん、
撮ってない。
撮ってないよ、そりゃ。撮るわけないでしょ、そんなもの。
ああ、そうなんだ、うん、残念。まあ いえ、そのね、ロングドライブにもね、この番組が音もしていただけるようにね、今回のゲストもですね、結構素敵な方に来ていただいております。
あ、そうなんですか。
そうですよ、そうですよ、そうですよ。
聞いてないよ。
さっき言ったじゃん。
そうか。
うん、ということで
行っちゃいますの
行っちゃいますの
行っちゃいますの。
ノ
ー
ノーノ
ーラベンピース
ヒロの今回久しぶりに女性ゲストですね。
あ、そうですか。ドキドキしてますか。
しちゃう。
そうよね。
もう収録の体制で言うと、俺がゲストにこう向かい合ってっていう形だけど、
うん、
本当はあれかな、横の方がいいのかもしれないね、俺ね。
あ、そうかもしれないね。ダメだ、今井くんみたいなやつを横におっしゃったらね、収録どころじゃなくなっちゃうから。
そうだ。
そうよ、危ない男。今井義弘。
どちらかというと宗木の方が危ない気がするけどね。
まあそこは
じゃあスルーしましょう。
そうですね。
ゲスト紹介しちゃいますか。
そうですね。今回も素敵な素敵な可愛いゲスト来ていただいております。田中なつきさんです。
どうもー、なつきちでーす。
おー、結構いきなりでっかいボリュームできましたね。
あ、申し訳ないです。
いや
大丈夫ですかこれで。
いいね、この元気が乗っかってる感じがね、
う
ん、
そうですね、ちょっとボリューム下げようかな、う
ん、これぐらい。
あ、全然いい。もう気を使わない、
まあ、はい、大丈夫。俺に冗談だから。
はい流しておきます、適当に。
はい、はい、じゃあまあビールで乾杯しちゃいますかね。
はい。
あ、やばい、めっちゃ
ピシャ
ーって。
あ、大丈夫。
すいません、申し訳ないです。大丈夫、
ピシャーってなった手をこう、この部屋にこう、ピャンって
ばらまく
って
、ね。諦めてしまいました。すいません。
そっちだろ、ダメなのは、みたいなね。
はい、乾杯。
乾杯。いただきまーす。
あー、いいね、今日、この天気のいい中で
昼間
食べれるっていうね。
素敵です。
忙しい中来ていただいてどうもありがとうございます。
いいえ、とんでもないです。呼んでいただいてありがとうございます。
はい。夏希ちゃん何をやってる方なんでしょうか。
そうですね、スタイリストをやってます、う
ん、スタイリストさん。
はい、
はい、もうあれだもんね、見るからおしゃれ、ね、
ありがとうございます。カラフルお化けってよく言われるんです
よ。お化け
あ、なんかもうカラフルすぎて。
あ、でも一番最初に会った時もね、結構カラフルな。
あれ、どんな服着てましたっけ。
黄色い服着てた。
あ、本当ですか、うん、派手ですね
派手だね、話だけ聞くと ね。
そう、カリフォルニアにいる人だなって感じだった。
本当ですか、
う
ん、カリフォルニア6年半いるんで。
6年半か、
うん、
もうずっとスタイリストとしてやってるって感じ。
いや、そうじゃないんですよ、もともと学生で来て、
うんうん、
大学行く予定でこっち来たんですけど、うん、全然ファッションとかやってなくて、
うん、ほうほうほう。
もともと学校の先生になりたくて、英語の先生いいなと思って、
うん、
とりあえずアメリカ来ちゃえって感じで来たんですよ。
来たら身長が10センチくらい伸びちゃった。
そうなんですよ、もう20センチくらい伸びちゃって。
20センチ、結構
ないんだね。冗談なんですかね。
冗談、
うん、
誰も信じてないからね
間違いない、
はい。
うん、じゃあ最初はじゃあもう本当にアメリカで、まあ、そうやって英語を勉強して日本にすぐ帰る予定だった。
そうですね、大学4大出たら、うん、もう OPT とかそういうのやらずに、
うん、
就活して日本に帰ろうかなって思ってたんですよ、
うん、あ、そうだったんだ。
はい。
じゃあもう今のこの生活って結構じゃあ自分の中で想定外だ。
想定外ですね、その6年半前の自分からしたら、
ね、
何やってんだ自分って感じですよ。
で今スタイリストになるにあたってなんかでっかい出来事みたいなのがあった。
まあ、出来事ありましたね。っていうのももともとその何年前だろうな、コミュニティカレッジ行ってたんですよ。オレンジコーストカレッジっていう。
ほう。
で、大学でとりあえず学校行きながら部活やってたんですよ。テニスやってて、
うん、はいはいはい、
アスリートっていうかその大学に所属して部活動をやってたんですけども、
う
ん
う
ん、
ほう。
その後1年ぐらい、1年か半年ぐらい、うん、自分何やろうと考えてたんですよ、
うん、
そうしたらなんか意外とファッション好きかもって思って、うんうん、両親にファッションの大学行きたいって急に言ったんですよ、うん、そしたら、うん、ダメだって言われて、
そういきなりはね、
いきなり行って、うん、その FIDM っていう、うん、ロサンゼルスダウンタウンにある大学に行きたいって言ったら、まあ学費がめちゃくちゃ高いんで、
あ、
なんでいきなりそんな、なんかファッションやりたいんだみたいな。
いきなり方向転
換で怒られて、うん、いやまあそうだろうなと思って、
うんうんうん、
一応コミュニティカレッジにもファッションのそのクラスあったんですけども、うん、やっぱファッション行くならファッションの大学に行かないとなって、思って、
うんうんうん、
で、プレゼンテーションをしたんですよ。改めて。
う
ん、
親に。
親に。うん、そしたらまあ、じゃあいいよみたいな。
ファッションのパッションが届いちゃった。
そうです、ファッションパッションが届いてしまって、うん、まあ FIDM 出て、うん、今働いてます。
なるほどね。
スタイリストとして。
そっか。
なんかもともとその FIDM 行った理由が、
うん、
FIDM っていろんな専攻があって、
うんうんうん、
で自分のその専攻がプロダクトディベロップメントっていうメジャーなんですけど、
うんうん、
そのプロダクトディベロップメントってデザイナーでもないし、うん、マーケティング寄りでもないんですよ。その中間なんですよ。なので幅広く学べるんで。
なるほどね、うん、
なんかとりあえずファッションでも何の仕事やりたいって決まってなかったんで、
うんうんうん、
とりあえず全部試して、
はいはいはいはい、
大学最初入って、うん、インターンをしたんですよ、うん、あるブランドで、
うん、
でそれがレザーの会社で、
はいはい、
アメリカの会社だったんですけども、うん、そこの会社が日本と結構取引してて、ボスがアメリカ人だったんですけども、
うん、
日本人の女性の人がこっちでヴィンテージ屋さんやってるから紹介してあげるよって言われて、紹介してもらったのが今の師匠で。
そうなんだ。
そうなんです。なんか私を気に入ってくれて、
はいはいはい、
実はあのヴィンテージ屋さんの他にも、
うん、
あのスタイリストもやってるんだって、
うん、
いう話をしてて、
はいはい、
で
知らんかった。
いや知らなかったんですよ。スタイリストやってるっていうのは全く、その後から聞いた話、後から本人に言われて、うん、でしかもスタイリストアシスタントを探してると言われて、でその時期もまだ自分が何していいのか分からなかったんで、
うん、
とりあえずいろんなことでチャレンジしてみる時期だったんですよ。
なるほど。
でブランドで働いて、工場とかでも働いて、
うん、
でストアでも働いてとか、でそうしたらなんかスタイリストのアシスタントの話が来たんで、ああじゃあやってみようと思って、とりあえずファッションのなんていうんですか、うん、一つとして、
そうだよね、うん、
経験としてやってみようと思って、
うん、
やりますって言って。
なるほどなるほど、
うん、
でそれが結構自分の中でハマったって感じだ。
結構面白い、うん、面白いなって思って、
うん、
っていうのもクリエイティブだし、
うん、
でもクリエイティブだからといってで、その、自分だけの意見じゃない、その人の意見も聞き入れて、CM とかコマーシャルとかだと、うん、マーケティングとかも考えるじゃないですか。
うん、
あ、そういうのも面白いなと思って。
あ、いろんな目線が必要になるもんね。
そうですね。いろんな目線が必要だし、あといろんな人とも会えるのも、
うんうんうん、
スタイリスト仕事のいいところだと思ってて。
そっかそっか。いろんな人の意見があるんだな。本当にあの15秒の尺の中で。
いやそうですよ、本当に
すごい。だから、まあ、本当に考えてちゃんと作られてるもんなんだなっていうのも結構やってみないと分かんないもんだよね。
そうですね。全く、勉強もそのスタイリストの勉強もしたことなくて、そのままそのアシスタントに入って初めて経験、そういうなんていうんですか、撮影の経験っていうんですか、
はいはいはいはい、
をしたので、なんかこんなに大変だとは思わなくて。
何が大変な？
スタイリストってやっぱ時間内にそう服集めたりとかリターンしたりとか、はいはいはいはい、あとその人のサイズに合わせて服探すのも大変だし、なかった時はもうずっと探さなきゃいけないし、なんかなんて言うんですかね、正解がないんですよ。もうなんか自分のそのサティスファイとクライアントさんのそのサティスファイ とかディレクターさんとかのサティスファイが重なって、うん、なんか CM とかミュージックビデオができてるわけですよ、
うんうん、
自己満の世界っていうんですか。
なるほどね。
そこが難しいところだと思います。
いやでも本当その正解がないっていう中で自分がこれだっていうある程度のこう考えっていうか、なんか自分軸がないと自分がそこにこうスタイリストとして入ってる意味っていうのもないじゃん。
そうなんですよね、うん、だからそこが難しいところで。
そうだよね、うん、さじ加減だよね。
うん、うん、
でも最終的な、でも基本的なあの決めるのは向こうじゃんね。
そうですね、はい、そうですね。
とりあえずこれはどうでしょう
っていう。そうですね、提案して向こうから OK もらってドンって感じですね。
ドンって感じ、
ドンって感じ、はい OK みたいな。
うーん、そっか。まあ、今そういう中でこういろんなこうコネクションの中で仕事をしてるわけじゃん。
はい。
でこの間そのインスタ見せてもらった時にさ、
はい、
あのベックと仕事してたよね。
あ、やりました、ベック。
うん、あれすげえなーと思ったんだけどさ、
はい、
なんかそういうふうにこうチャンスをこう掴むのってどういういきさつがあって。
あれは撮影の5日前とかに、うん、いきなり、うん、夏希ちゃん撮影入れるって言われて、
うん、
入りますって言って、うん、そしたらなんか後々ベックの撮影だったって感じです。
後から分かったんだ。
あ、もちろんです、基本的にその仕事取ってから、
うん、
その仕事始める前に誰 の、 その CM とか、
うん、
ミュージックビデオとか、うん、アーティストさんとかが分かるんですよ。
あ、そういうもん
だ。だから基本的に仕事最初取るときは分からないです、何の仕事か。
へえ。
聞かないと教えてくれないので。
あと、そうなんだ、ね、
はい、
そういうもんなんだ、
はい、
じゃあ結構テンション上がった。
おお、うん、もうおベックか、聞いたことあるぞって思って
しかもその中で自分も結局出演する側にもなったって話だね。
そうですね、1日前にその出演することになって、
うん、
1日前2日前ぐらいかな、
うん、
に出演することになって、うん、で私髪の毛がシルバーだったんですよ。
おお。
で、その動画のコンセプトが 80s の、 そのアイドルだったんですけど、
うん、
80s のアイドルの方たちってみんな髪の毛真っ黒じゃないですか、
ね、
松田聖子さんとか、
うんうんうんうん、
おにゃんこクラブとか、
うん、
だから髪の毛黒に染めたんですよ。
ああ、なるほどね、
はい、うん、
日本のアイドルなわけね。
そうです、あれ一応日本のアイドルっていうのがコンセプトです。
いや、だからベックが求めるのってこういうものなんだっていう、ちょっと逆にちょっと新鮮だったけどね。
でも反響はすごい良かったです。
でしょう、
はい、
ああいうのだって今見ないもんね。
そうですね、
うん、
で今の流行りって、うん、まあ、90s とか、
うん、
ちょっと前とか 80s とか流行ってたんですけども、やっぱ今風に、
うん、
アレンジしてあるというか、
うん、
ちょっと違うんですよ、その当時の 80s のファッションになんか塩コショウを与えたみたいな。
なるほどね、
はい、
ちょっと違うので、
うん、
その自分のイメージってその新しいイメージなんですよ、やっぱり見てないから分かんないんですよ、
うん、
でディレクターさんから言われたのはもう本当に 80s にしてほしいって言われて。
なるほどね、
なんとかしました。
でも全然出てたと思う。
本当ですか、うん、ありがとうございます。
逆に言うとそのディレクターさんからもグッジョブみたいな感じだったんじゃない。
だったと思います多分。
そうだよね、
はい、
だからそのどうやってこう仕事を得るかみたいなところの中で言うと、
はい、
今その仕事を声かけてもらったって言ったけど、
はい、
やっぱ結局人のつながりだよね。
そうですね、人のつながりですね。
人のつながりですよ、
大切ですよ、ね、人のつながりとコミュニケーション、
ね、なんかそういうので大事にしてる、意識してるところとかある。
意識してるところはですね、そうですね、やっぱインパクトを与えるですね。
例えば、
例えばいっぱい喋るとか、
はあはあ、
ニコニコするとか、
うん、
とりあえず名刺を渡すとか、
はいはいはい、
LA の人たちってあんまり名刺交換とかしないじゃないですか。
確かに、
まあ、時代的にね、最近はもうない、
そうですよね、もうインスタ教えて、フェイスブック教えてみたいな感じじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
なのでもうなんか、あ、そういえばみたいな、パッて名刺を出したりとかします、
ね、う
ん
う
ん、
そっかそっか、であえて違うことを
で、はい、
う
ん、でしかもその名刺に私顔写真つけてるんですよ。
ほう、そうなんだ。
名刺って、
うん、
わかんないですけど、私の場合かもしれないんですけど、
うん、
その文字だけだとどんな人だったか誰かだったか覚えてない時あるんですよ。後々その名刺が見つかった時とか、
間違いないね。
だから顔写真を載せとくことによって、うん、あ、これこの時に一緒に仕事した人だとか、あ、この人誰だとか、なんかリンクするじゃないですか、名前と顔写真が。
はいはいはいはい。
まあ、その忘れてられてたら終わりですけど。でもそれを渡します。
どうやって相手に印象を残そうっていう、やっぱそれがベースにあって生まれたアイデアだったんだもんね。
そうですね。っていうのもなんかアメリカのその例えば不動産の広告とかって写真載ってるじゃないですか。
はいはい、
載ってるね。何でも載ってるね。
そうですよね。でなんか信用第一じゃないですけど。
うん、
あれいいなって思って、
なるほど、
あれのコンセプトをちょっと取って、うん、あ、じゃあ名刺に入れようと思って入れて、
うん、
そしたらなんか結構いい感じで、それも、
なるほどね、
はい、おすすめです。
俺もちっちゃい花をいつも持っとこうかな。でこう、あ、そういえば
それかっこいいじゃないですか。
で花のところになんか俺の顔みたいな、
それめちゃくちゃいいと思いますよ。絶対インパクト与えるね。
インパクトは大事ね。
インパクトしかないけど、はい、これ邪魔だな、になりそうだけど、インパクトあるよね。
あります、めちゃくちゃあります。
ちっちゃい袋にこう いろいろパクチーを入れといて、その中にビジネスカード入れといて。
パクチー、
それでもあれですよ、腐ったら迷惑ですね。
まあでもインパクチー、
インパクチー、はい。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、すいませんでした。
胸キー臭が相当漂ってたね、この感じがね。
パクチーの匂いでしたね。
そうだね、パクチーで。
嫌いな人どうするんですか。
まあだから癖がある。
あ、癖がある、
はい、
好き嫌い選びますみたいな感じで、ね、
そう
お任せしますって感じで、
ね、入れるか入れないかはあなた次第。
俺は
嫌いな人にな、嫌いな人がそのパクチー渡されたら最悪じゃないですか。
最悪だと思う、
うん、
でもインパクチーだからね。
そうだね、うん、インパクチーだから。
そう、なんか次のなんか韓国とかのなんか大統領みたいな。
インパクチーです。
本当にそうだわ。
すごい失礼で、全然そんな人いないだろうにね。
聞いたことないですけどね。
何の話したんだっけ。
なんだっけね、
路線ずれました。
インパクトだ。
そうそうそう、
インパクトはそうだ。
名刺がそうです、うん、インパクトからってことです。
そうだよね。
はい、
で特に俺だってこう英語がセカンドランゲッジだから、
はい、
その言葉でその自分のこと思いを伝えてってやっぱできない人もいると思うんだけれども、
そうですね、
それでも違う方法があるっていう話だよね。
何らかの形はあると思います。
そうだ
よね、名刺って別にね、みんな作るもんだから、ね、いけると思いますけどね。
そうだよね、
はい、
まあ、ちょっとした紙吹雪を常に持ってて挨拶するときは一回パッてやってからどうもみたいな感じで。
とにかく
それもいいと思います。
とにかく、ね、
演出としてすごいいいと思います、
うん、そうだよね。
その後片付けなきゃいけないけどね。
そうですね。
あの人いつも片付けてるなみたいなね。
片付けてるわみたいな。
片付けの人ってあだ名つけられちゃう。
アシスタントが必要だ
ね。アシスタントいたらかなりいい
ねあの人いつもアシスタントが片付けしてるんだ。
あ、どうもみたいな人にしたらもうアシスタントが横からパッてやって、こうどうもこんにちは、はじめまして。
絶対忘れないよね、その人のことね。
やばいですね、
うん、
それいいかも。
もしアシスタント必要だったら俺言ってください。
あ、じゃ あの来てもらって。
そうだね、
チケット渡すんで。
でも今あれがあるじゃない、あのなんかこう電動でこう掃除してくれるやつが。
あー、ルンバが
ありますね。
あれも実際に
あれ詰まるんじゃないですか。
詰まるかな。詰まらない大きさにこう自分であって、こう
すごい
わ。トートバッグからいつもこう、
あの人必ずルンバを持ってくる人みたいなね。それだけでも
ルンバはペットみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。ペット連れてきちゃ
いました。俺のペットなんだよねみたいな。
かっこいい。
でしょ。
超インパクト残るわ。
濃すぎ。
濃すぎるね。
世界で何人いるだろうかって話だよ。
いないよね。
でもまあそれぐらいその頭使えばインパクト残せるというかね、なんかそういうことはできるって話だよね。
できると思います。
うん、でもなんかそういうのってこうちょっとコミュニケーションが苦手な人にはすごい救いだとは思うね。
うん、そうだと思います。その成功してる人たちってグイグイいくっていうか人懐っこい人も多いし、
うん、基本的にそうだ
よね。殻を破んないとやっぱ先に進まないじゃないですか。殻破りました、はい、私。
あ、
は
い、あ、そう、カラーは。
いや、青とかじゃないですか。ブルーみたいな。だけど、うん、イエローになったみたいな。
はいはいはい。
途中じゃ緑挟んでるってことだね。
そうですね、だんだんじわじわじわって、うん、
そっか、青だったんだ。
青の方の青だけどね。
そっちじゃないでしょ。
そっちじゃないですね。
間違いない。
青じゃないですね。
そっちだったらもう最初から破ってるよね。
間違いないね。
むしろなんか 100% か 120% からいってるみたいな。
うん、そうだよね。でもそのなんか殻を破ろうと思ったのって、やっぱりアメリカに来たことが大きかった。
いや大学その FIDM っていうファッションの大学に入り始めた時ですかね、うん、もう本当勉強しに来てるだけみたいな。
なるほど。
あんまりみんな関わろうとしないんですよね。
そっか、
大学生だし、
うん、
勉強したら帰るみたいなスタンスだったんで、自分の学校は割と、
はいはいはいはいはい。じゃあそういうところからちょっと自分は違う方向でいかないとみたいな。
そうですね、ぐいぐいいかないとって思って、そうですね、いろんなところに顔出しました。
そうなんだ。
パーティー行ったりとか、うん、パーティーっていうかそのレセプション、うん、とかも行ったりとかして、
もう本当誰かの誕生日パーティーみたいなところに顔出すとかでも意外と広がることもあるしね。
そうなんですよね、うん、だってダンさん以外、うん、みんな知らない人でしたから、あの場は。
ああこの間俺らが会ったバーね、
はい、うん、その大勢のいるところって私基本的に苦手で、
はいはいはい、
あんま得意じゃないんですよ。
あ
だけどアメリカ来て、うん、そんなことしてても仕方ないじゃないですか。家にいても仕方ないじゃないですか。
そうだね、うん、
とりあえず人に会ったらなんか広がるかもしれないし、うんうん、楽しいことあるかもしれないし、そこで親友ができるかもしれない、友達ができるかもしれない、
うん、
変えようと思って。
そうだよね、はい、まあ、でも本当一期一会だよね。
はい、一期一会って本当大切だと思います。
そうだよね、うん、だ俺はそこにこう自分が無理をするのもやめようって思ったから、俺あの時に言ったけど、
はい、
俺結構人見知りなんだよねって話したもんね。
はい、言ってましたね、うん、全然人見知り感出てなかったですけどね。
そう、そこはだからそこまでちょっと頑張るんだけど、うん、でも全然そうじゃないよっていうのもちゃんと言うようにしようと思って、
うんう
ん、なんかそこまでいや俺は人見知りじゃないみたいな感じにしちゃうと、うん、俺もやっぱ大変になっちゃうし。
そうですね、自分を苦しめるだけですもんね。
うん、だからなんか自分のちょっとこう弱い部分というか苦手な部分も、うん、まあ出しつつ、うん、でも自分頑張って前に行こうみたいなのを俺は結構最近意識してるかも、
うんうん、
まあ、確かに人生の歯車も変わることあるなとは思うよね、うん、
いやだいぶ変わりましたよ。でも
そうだよね、それ
広がりましたもん、すごく、
ね、
うん、つながりが
ね、
うん、なんかいろいろチャレンジできるし、考え方を変えればその全部新しいことじゃないですか。
そうだね、うん、やっぱ新しいことをやるの好き。
大好きです、うん、昔から大好きで、うん、いろいろチャレンジすることも大好きです、
うん、
ちっちゃい頃から。
なるほど、
うん、
それがだからアメリカに来てより磨きがかかった感じだ。
磨きはかかったと思います、
うん、
なんかもっとやりたい、チャレンジしたい、
うん、
なんて言うんだろう、人とつながりたいとか、
うんうんうんうん、
難しいですけどね、なんて言えばいいのか。
いやわかりますよ、うん、でもいいね、なんか二人はなんかワクワクしてる感じで、
うん、
いやあなたもワクワクしてるでしょ。
俺はパクパクしてるからね。
何をですか。
パク
パクチューだから。
パクチュー
そこでまたパクチューが出るかっていう話。
引っ張りますね。
まあそんな感じで結構時間が経ってましてですね、うん、もう1時間経っております。
もう経ってんですか、そんなに、うん、
素晴らしいですね、すごいですね、
まあ、でもおしゃべり好きだから楽しんでくれて嬉しい、
ね、そうですね、楽しいです、すごく、
うん、
まあ、楽しいのは一人だけなんですけど、ね、
え、
一人
そんなことないですよね。
胸キだけ。
そうそう、僕だけ楽しんじゃって
、ね、あ、人逆にね、
一人多分 150% ぐらい今楽しんでるんだよね。
嬉しいですでも、
うん、感じは全然楽しんでそうな感じじゃないけど、
すごいリラックスされて
ます、ね、リラックス、
はい、そうなんですいや
じゃあそのテンションのままで最後の質問いっちゃおうか。
そうですね、それでは最後の質問となっちゃいます。
おっ、いいよ。
それでは誰か、夏木さん、
はい、
とってロサンゼルス、カリフォルニア、アメリカでの挑戦とはどういうことでしょうか。
何でも挑戦できる。
おお、
何でも挑戦できる。
なるほど、
生きるところです。
はい、
なるほど、
最高です。
いろいろチャレンジしました今まで、うん、っていうのもその部活動も最初やったし、
うんうんうん、
テニス部で、
うん、
でそっから自分の憧れのインターンをしたんですけど、
うん、
そこから話が来てインターンしました、
うん、
そのレザーの会社なんですけど、
うんうんうん、
でその次に自分の専攻に沿った、
うん、
その仕事をやってみたいなって思ってインターンの話をしてもらった時もあったし、
うん、
でそっから、まあ、スタイリスト、ファッションはファッションなんですけど、うん、全然やったことのないスタイリストの仕事にチャレンジすることもできたし、
うん、
店員さんもやりましたし、
うん、
そう、古着屋さんの店員さんもやりましたし、
うん、
ブランドでも働いたし、まあ、インターンですけど、
だから今まで自分がやったことないことって基本的にはまあ全てチャレンジになるわけだよね。
そうですね。
なんかそれをこうやるきっかけみたいのって多分毎日 LA で過ごしてると多分そういうことにこう手を伸ばすきっかけっていうのはあるけれども、実際にやるかやらないかってその人次第じゃんか。
そうですね。自分がやっぱりアクセル踏まないと、
そうなん
だ、何もできないですからね。
うん。だそのアクセル踏める自分で入れるっていうのがやっぱりここの街のメリット。
そうですね。なんていうんですかね、この天候がね、
そうさせてくれる、
そうさせてくれるっていうのもあるし、うん、やっぱり人々がハッピーだから、うん、それをさせやすくしてくれるっていうのもあるし、そんないい人たちとか天候とかも良かったら自分もなんかウキウキしてやろうって思うじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、少なくとも私はおうやろうって思うんですよ。
なるほどね。うん、やっぱりこう人生の主人公って常に自分じゃんか。
そうですね。
うん、だそれ忘れなければどこにいて何をしてても多分人生はハッピーだと思うんだよね。
いやもうハッピーだと思います。とりあえずハッピーでいれば、うん、私何でもいいんですよ。最悪ね、最悪ですよ、
はい、
スタイリストじゃなくてもいいんですよ、ハッピーだったら。
うんうんうんうんうん、
まあ、例えねパクチーを作る、
またパクチーが来るんかい。、
ね、職業についててもね、ハッピーだったらね。
そうですよ、ハッピーパクチーですよ。
ハッピーパクチーだもんね。それを食べた人はもっとハッピーなのね。
本当ですよ。
本当だよ。
やっぱ職人がね、
今日はねパクチー色が強いですね。
強い
ですね。だいぶ強いですね。
強い回になっちゃいましたね。
パクチーしか残ってないってことはないですけどね。
いやいや、ちょっと待ってください。
いやでも本当そのパクチーぐらい結構インパクトの残るような、なんかねそういう仕事もこれからしていくことになると思うので ね、
はい、
楽しみにしてます。
はい、頑張ります。
頑張りましょう、
はい、頑張りましょう、う
ん、ガツンと行きたいと思います。
はい、
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 行っちゃうぜ。
はい、ということで今回のゲストは田中夏樹さんでした。
どうもありがとうございました。
明日はいよいよ友達の結婚式だな。アメリカの結婚式って日本と一緒なんだろうか違うんだろうか、初めてだからなんかどう立ち振る舞うというのか全然わかんなくて、なんか緊張すんな。
コーヒー通じ、
あ、マイケル、
ようやく友達とかできて結婚式とか行けるようになったのか。
そうなんだよ、明日ね、いよいよね、親友のねダンの結婚式なんだよ。
結婚式ね、そんな怯えることございませんね。
お、うん、
アメリカのね結婚式どっちかと言ったらパーティーのようなね、パーティーなバイブスありますね。日本のように少しちょっとかしこまった感じ、お涙ちょうだい、そんな感じでございません。
おお、そうなんだ。
かなりカジュアルです。
あ、ちなみにお祝い金とかっていくらぐらい包めばいいもんなのかな。
日本みたいにね、アホほど積む必要はね、ないのと同時にないことになりますね。
なんだって、
持ってく人もいれば持ってかない人もいたりします。
そうなんだ。
僕の友達はちなみに20ドルとか持っててましたけどね。
あ、そうなんだね。じゃあ本当にカジュアルな感じでいいんだね。
いいです、日本みたいにお金ご祝儀で金稼いでやろう、式材とかも全部やって、なんか結婚式した方がお金がむしろちょっと残るみたいな感じでございます。日本にはなくてアメリカは自分たちで自分たちで負担します。
そうなんだ。じゃあ明日はちょっと肩の力抜いてパーティー楽しもうぐらいな感じで行ってみようかな。
Good luck。
やっぱ今日のゲストみたいに気持ち持ってきてくれるとすごく会話が弾むよね。
やっぱ若い子っていうのはいいね。
若い子っていいねって女の子のゲストに対してっていう、なんかそこがちょっと怪しい。
ヒロはさ、そんな若い子と撮ってたかもしれんけど、俺だって、うん、ゲストで来てもらった人でやっぱ20代とかっていう人っていうのもやっぱりね、はいはいはいはい、あの久々やったからやっぱりグイグイ行くみたいな、なんかそういうなんかこう、うん、もっと外に出て人と会って全然なんかいろいろやってやろうみたいな人とね、そういうゲストと俺は喋れたのが久々やったから、
はいはいはいはい、うん、
刺激になりますよ。
そうだよね、
はい、
うん、気持ちがあれば確かにこうやってこう道を切り開いていけるんだなっていう、まあ典型的な方だったなと思うのでね。
いや、やっぱ気持ちがやっぱね全て動かしますよ。
大事だよね。
大事なんですよ。
もう本当世界中どこにいても皆さん気持ちですよ、気持ち。ということで次回がですね12月の24日更新になります。皆さんどうぞ、お楽しみに。
宗木と
ヒロの
朝までホーミータイト。
次回のゲストはキャンドル大好き中畑さん。
微妙か。